まずね、皆さんに嬉しい報告をね、一つ、させていただきたいと思います。週報の羊飼い報告のね、ところにも、書かれていますけれども、本当に泉佐野の、ジョジョリファイブデーでね、感謝のうちに守られたことをね、本当にこう感謝でありました。22人のね、子供たちが来てくれたわけですけども、その中で、約10名、ね、ばかりですけども、非常にこう、神様にね、興味を持って、また神様をね、もっとこう知りたいということで、カウンセリングの時にいつもこう出てきてくれて話をね、する、そんなね、時を、持つことが、できました。本当にそれはね、素晴らしい、感謝なことでね、あるし、また、この浜寺の人たちの本当にね、助けなしには、今回の今年の、泉佐野のね、働き、本当に、できなかったのではないかと思うほど、ね、皆さんにも、非常に、祈りのね、サポート、また、実際の、サポートね、してくださったこと、本当にね、この場を借りて、感謝をね、表したいと思います。で特にね、本当に、IBC の人たちにも、ものすごくね、感謝のことであって、今も、今日は確か命の泉の礼拝後はあったそのままね、教会のキャンプにね、参加されるということで、火曜日に行く人かは、7名中5名は、ね、火曜日に帰国されるということ、であります。ぜひね、本当彼らの、まだ働きがね、続いているわけですので、覚えてお祈りね、いただきたいと。思います。でね、私自身本当にこういろいろな交わりを通してね、働きを通して、こう神様の、素晴らしいね、働きというものをね、知ることできて、非常にね、感謝な時でもね、ありました。またね、でも、一つ、宣教師、インマヌエルバイブル教会の宣教師のことで、ね、まあ私自身、一つちょっとこう、ね、困ったことが、あったわけなんですね。でまあ何が、困ったかと言いますと、いつも、宣教師たちに、まあ、色紙と何かね、簡単な、こう、プレゼントを渡しているわけなんですけども、いざ、ね、今年、ちょっと、彼らのためにプレゼントを買いに行こうと、私がね、買いに行ったわけなんですけども、実際、いざ、買いに行くとなるとね、何を、彼ら喜ぶのかな、とね、こう、考えるわけなんですね。いろいろ、まあ、手に取ってみて、これはどうやろうかな、喜ぶかな、どうやろうか、ね、せっかくあげても、ね、こう、ま、いらないってことないでしょうけどね、せっかくあげたもんでしたら、ね、使ってる、もらえるもんなら使ってもらいたいとね、思うわけですし、でそんなことをね、こう考えるとき、本当にこう、親しく一緒に働きをした彼らにね、こう、どんなものが、一番いいものか、なんてね、こう考えながら、まあ、あるものを、まあ、選んだわけなんですけれどもね。だから、そんな時ね、こう、私に思ったのは、やっぱり非常にこう、大切な人を、ね、本当にこう、大事な人の、こう、何かプレゼントを捧げようってするときね、本当に、いろいろね、思い悩む、ね、ものであると。皆さんも最近何かこう、誰かにプレゼントされたことって、なんかあられます?誰かに。ね、最近はないなぁとね、おっしゃる方が大半でしょうかね、顔をちょっと見ると。でもね、今までの中で、やはりこう、いろいろな時にね、こういろいろなものをあげた機会があると思うんですね。でもその時にこう、ぜひ思い出していただきたいのは、その時本当にこう、大切な人を、ね、例えばご自分の子供であったり、またね、親であったり、ね、する時、本当にそれが大切な人であったり、また愛する人であったら、ね、そう、ほんまにこう、真剣にね、何がやろうか、とこう考えて、ね、こう、選んだりね、何かをしてあげようと、ね、思われるんでないかと、思います。ね。でも一つね、ここ、ちょっと考えていただきたいのは、ね、人間に対して確かにそんな風にするわけですね、私たち。愛する人であったり、大切な人であったりするとき。じゃその、神様に対して、ね、私たちが何か、捧げ物をしようってするとき、ね、どんな思いを持ってそのことをされておられます?もし皆さんが本当に神様のことを愛して、ね、おられるならば、神様のことを、ね、信じておられるならば、やはり神様が受け入れてもらえる捧げ物っていうものを本当にこうしたいと誰しも思われるとね、思います。 もし皆さんが捧げた、ね、捧げ物が、ね、カインのように受け入れられなかったら、ね、どうでしょうか。そうではなくて、本当に神を、ね、大事と考えて、神を愛するならば、受け入れられたい、ね。そう考えるはずです。本当に神を、ね、愛するのであるならば。こうパウロは、ね、今日共に学んできた一箇所なんですけども、テモテにね、このようにね、こう神様に捧げ物をね、なしなさい、捧げることをなしなさいと教えているわけです。今日の、ね、聖書の箇所を満たしたいと思います。第二テモテ2章の15節になります。第二テモテの2章の15節。このように神に対してね、捧げなさい。ということを書き記しています。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい、ね、こんなふうに手も手に書き記すわけです。手も手、ね、こうエペソの教会の、ね、ある意味こう指導者であったわけです。特に、ね、この当時非常にまた偽りの教師たちがまたいて、そしてまた、こう、テモテ自身もまだ年が若くね、経験も浅かったがゆえに、パウル自身はこんな励ましの言葉を彼に送るわけです。今日はね、この15節を通して、ね、神様が、ね、クリスチャン、本当に神を愛する者に対して、ね、望んでおられる、ね、捧げ物、まあ、捧げることについて学んでね、いきたいと思います。神を愛する者、じゃあね、どのように捧げるのか、そのことを共にね、学んでいきたいと思います。それによって、ね、皆さん、お一人お一人が、本当に神にね、受け入れられる、ね、捧げ物をする者になっていただきたいと、ね、思います。そのことをね、こう、三つのことを、通して、見ていきたいと思います。神がね、望んでおられる捧げ物、つまり神様が受け入れられる捧げ物って、それはどのようなものであるのか。まず一つ目、それはこう自分自身を捧げることを神様が望んでおられるっていうことです。自分自身をまず神様に捧げるんですよって。15節の最後の部分ですけれども、こんなようにね、こうパウロは言うわけです。自分を神に捧げるよう努め励みなさい。自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。例えば今、ね、皆さんに、ね、本当に愛する神様に何か捧げ物をしましょうってね、こう問われたら、皆さん何を捧げられます？捧げ物をしましょうって。皆さん今頭の中にどんなことをしようとこう考えられました？また、どういうものをこう頭の中に浮かべられました？神様に対する捧げ物って。またある人は、捧げ物か何を捧げたらいいんやろうかなとね、何もこう頭に思い浮かべなかった方もね、いるかもしれません。確かにこう、まず捧げ物っていうものを見たときね、こう、物質的なものとか、また能力とか、また時間とか、そういったものがね、こう、考えられるであるかと思います。まず私たちね、この日曜日に日々与えられている、ね、感謝の思いを神様にお返しするということでね、こう、献金というものを神様に、捧げるわけですよね。それも神様に対する捧げ物であるわけです。まず例えば、こう、奉仕っていうものも神様に捧げるね、捧げ物で、あるわけです。先日もこの浜寺で、ね、またジョイジョイファイブデイズ、いろいろなね、またその他にも、教会を挙げて神様に使える機会というものがね、あったわけですけれども、そこでね、こう、来てくださって、奉仕してくださった方々は、ね、ご自身の、まあ、その力、ね、いろいろなまあものがあるわけですけれども、それを神様に捧げて くださったわけです。ね、いろいろな働きがあったわけです。ね、こう、例えば自転車の整理から、また、ご飯をね、作ったり、また、子供たちと実際接したり、いろいろなことがね、あったわけです。でも、それら、ね、確かにするとき、ここに来てされるするとき、その力、能力っていうものも発揮するわけですけども、もう一つね、神様に捧げているものがね、あるわけです。それも時間というものも、神様に捧げて、ね、いるわけです。確かに直接、ね、この教会に来ることが、ね、できなかった皆さんもおられるわけですけども、でもその皆さんは、ね、家で祈りというものを捧げてくださってね、いたわけです。その働きのために。その祈るとき、結局ね、祈るときも時間を捧げて祈ってくださっている、ね、わけです。こんなようにこう捧げ物ということを考えるとき、ね、まずこう私たち考えやすいのは、こういう実際目に見える物質であったり、働きであったり、ね、そのようなものをこう考えがちでないかとね、思います。ただじゃあ、神様に捧げるというとき、ね、そういったものだけを、ね、単に捧げるだけでいいのか。ただ献金を捧げた。ね、それ素晴らしいことです。でも本当にそれだけで、ね、ただ捧げるだけでいいのか。また働きをした。でもただその働きをなすだけでいいのか。ね、それは違います。ここで使われている、こう、自分を神に捧げるようってね、そんな風に書かれているわけですけれども、ここで使われている捧げるという言葉ですけれども、他にこう、そばに立つとか、また、誰々の元に来る。また、こう、近寄るとかね、そんな意味の持っている言葉でもあるわけです。つまり、ここでね、こう、自分を神に捧げるよっていうことをこう、言い換えるならば、ね、こんな風に言い換えることができるわけです。神に捧げるとはね、つまり、神のね、そばに立つんだ。また、神の身元に来るって、そのように、いうことができるわけです。パウロはね、こんな風にも記しています。今神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。コロサイの一章の22節で、あります。つまり、巫女の死、ね、キリストの死、それは何のためであるか、私たちが、ね、神の御前に立つことができるためなんですよ、っていうわけです。それも、傷なく、ね、清く、非難されるところのないものとして神に立つことができるんだ、って、パウロは言うわけです。ここでこう立たせてくださるっていうのが、先ほど見た、捧げる、ね、と同じ言葉が、ね、使われているわけです。捧げ物をするとき、ね、皆さんが何かを捧げたとき、本当に皆さんの心、ね、その思いっていうものは神の御前に行っておられます?例えば今日ね、献金されたとき、袋が、箱があるから、ポンと入れる。そのようなことはないです。本当にこれを捧げることによってね、神様のご栄光が表されるって、そんな思いを持って、皆さんその捧げられました?また、奉仕においても、この働きをすることによって、ね、神様のご栄光が示される。ね、それゆえ、心から喜んで、ね、捧げる。ね、また、働きをね、なすわけです。それが自分を、ね、自分自身を神様に捧げるということであるわけです。ローマの6章13節で、ね、こんなふうに記されています。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。ここでも神に捧げなさいっていうわけです。 どのように捧げるのか。確かにこう、手足を義の器として、つまりね、神様のために、ね、手足というものを用いて、捧げなさいっていうわけです。でもその部分的だけでね、いいのか、そうじゃね、ないわけです。御言葉は、ね、あなた方自身、ね、すべて、ね、あなた方全身を、ね、捧げなさいって、それが神様が望んでおられることで、ね、あるからです。皆さんが何かを、ね、捧げる。先ほど、ね、私聞きましたけども、何か捧げようと思われるとき、自分自身を捧げようと思われた方、この中で何人、ね、おられましたでしょうか。神様に何か捧げ物をしようとするとき、まず自分を神様の前に捧げようって、それを神様は望んで、ね、おられるわけです。ローマ人への手紙の12章の一節ではこんな風にもね、こうパウロはまた言うわけです。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここでもなんて教えられているのか。あなた方の体を、ね、受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。つまり、すべてを、ね、自分自身、皆さん自身、あなたご自身すべてを神様に捧げなさい、ね。清いものとして捧げなさいって。それが霊的な礼拝。つまり、本当に心から神様を拝する、礼拝する、神様を讃える行為であるんだ。そういうわけです。自分自身を捧げるっていうものをね、考えるとき、ね、簡単に言うと、ね、こんなふうに言い換えることができると思います。それは日々、ね、いつも、どんなときであっても、神様を崇めるっていうことです。神様を称える。例えば皆さんの先週一週間の歩み、ね、振り返っていただいて、どうです？朝起きて、ね、仕事に行かれる方はね、仕事に行き、またいろいろなところに行かれるわけですけども、その場その場で、本当に神様、皆さんご自身こう崇めておられました？崇めておられました？もし本当に自分自身を神様に捧げている、つまり神の前に自分がいるってはっきりと自覚しているならば、その神様を崇めようとするわけですよね。それは日々私たちが神を礼拝するね、神を崇めるということです。例えば今日今皆さん、私たちは神様をに礼拝をね、捧げているわけです。神様を称えているわけですね、本当に神様に、ね、捧げて、皆さんお一人お一人を今捧げておられるわけです。でももし皆さんが、ね、こう月曜日から土曜日まで全く神様と無関係な、ね、歩みをしていて、そしてこの日曜日だけこの教会に来て、ね、神様讃えますって神様を讃えたとしても、神様その礼拝の行為っていうものを受け入れてくださると思います？確かに心から出すものであるならば、ね、確かに受け入れてくれるかもしれない。でも本当に、ね、私たちがこの日曜日っていうものは、ね、共に神様を讃えるっていうものは、ね、日々の神様を崇める生活の中で、ね、その集大成とも言えるべきもので、ね、あるわけです。そして共にこう日曜日集まって神様を、ね、褒めたたえる、わけです。それを神様はまずね、望んでおられるんだって。私たちがまず神様に捧げるもの、それは、ね、皆さん自身、あなたご自身であって、それは日々神様を 愛することであるんだっていうわけです。しかし私たちね、人間っていうのは非常にこう弱いものであるわけですよね。だからパウロはね、こう言うわけです。自分を神に捧げるよう、努め励みなさいって、しっかりそのことを覚えて、努力して、自分を捧げようとする努力をし続けなさい。なぜなら、ね、私たちすぐ神も忘れて、ね、自分の好き勝手なことをしてしまうがゆえに、それゆえに、ね、パウロは努力してそのことをね、なしなさい、ね、そのように言うわけです。そして本当に、ね、日々自分を捧げ、ね、いつも神を崇める生活の中から出てくる捧げ物を神様は、ね、受け入れてくださるんだって。皆さんはどうして本当にそんなようにご自身を捧げておられました？それがまず神様が受け入れてくださる一つ目のことであるんだっていうわけです。続けて、ね、もう一つ、二つ目ですが、神様が望んで、おられる、神様が受け入れてくださる、捧げること、捧げ物、それは、神に認められるものとして捧げるっていうことです。神に認められるものとして、ね、自分を捧げるっていうことです。ただ先ほどね、言葉で言うと自分自身を捧げなさいっていうならば、じゃあ何でもいいのか、ね、どのような自分でもいいのか、ね、決してそうではないわけです。だから続けて私たちがね、しっかりと覚えておかなければいけないのは、神様に認められるものとして、皆さんご自身を捧げる必要があるんですよって、ね、こう言い換えるならば、いかにこう神様に対して熱心であっても、その思いが熱かったとしても、もしそれが本当にこう自分勝手な神様を称える方法であったり、また、罪であるならば、それはね、受け入れてくださらないっていうこともできるわけです。15節の最初、パウロはテモテに対してこのようにね、呼びかけているのがわかります。あなたは熟練したもの。熟練したもの。ね、皆さんにこう、熟練したものと聞くと、皆さんはどういう人をこう思い描かれます？熟練した人。非常に何かこうあることに長けていてね、それをするともう誰も右に出るものがね、いないというような、そういうね、人のこと、まあ確かにこう熟練した人というわけです。で、ここでね、こう熟練したっていう言葉ですけれども、他にはね、こういう意味が、あるわけです。こう試験済みのとか、また、本物と証明された、またこう認められたとかね、そんなこう意味がある言葉であります。こう熟練したというもの。つまりここで言う熟練したものとは、ね、神様に、ね、試され、まあ、試験され、そして神様によしと、ね、こう認められたもの、ね、そんなようにも言うことができるわけです。そのようなものとして、ね、自分を捧げなさい。言うわけです。まず神様によしと認められたもの、ね、そのためには何が必要であるか、何が必要です？まず神に、ね、救われる、イエス・キリストを、ね、信じ、イエス・キリストを主とする、ね、それがまず必要で、ね、あるわけです。それによって神を認められ、ね、神を崇めることがね、初めてできるものに変えられるわけです。本当にキリストを個人的な救い主として信じる必要があるわけです。じゃあ本当にキリストを信じているならば、クリスチャンであるならば、何をしても受け入れられるのか、どう思います？皆さん。私はクリスチャンです。だから神様のね、ことにしようと思うことならば、ね、何でもこう神様を受け入れてくれるんだとこう思われ ます？確かにこう、イエスであり、また、ノーでも、ね、あるわけです。なぜなら神様、ね、決して罪っていうものは受け入れられないわけですよね、罪っていうもの。それゆえ、ね、確かにこう熱心に、これは神様のために私はしているんだと思ってやっていることがあったとしても、それがひょっとして、ね、こう自分勝手な行為や、ね、自分勝手な思いで成しているのであるならば、それは神様はね、受け入れられないものであるわけです。神様を考えるのではなくて、まず私がこんなことをしたいから、ね、するんだと思いでするならば、ひょっとしたらそれなら神様受け入れられない場合もね、あるわけです。例えばこう、ね、今ちょっと考えていただきたいんですけども、まあ皆さんでね、こう、奉仕を、ね、何かこう一つの働きをすると、ね、こう考えましょう。ね、確かにこうたくさんの人がいてるわけですよね。だから、たくさんのこう意見やまた考えっていうものが、その中に出てくるわけですけれども、例えばこう皆さんの考えがね、他の人と全然こう違うものであったとき、ね、例えばこう周り、今日ね、ここにね、まあ何人座ってるかちょっとこうわかりませんけども、例えば あなた一人だけが違う考えで、他ね、みんなこう同じ考えでね、例えばこう、あったとしたら、どうされます？まあ、神様のために確かに働こうとしているときにね、ですけれども。二つのことをね、考えられると思います。一つは、ね、こう自分勝手に、いや、もう自分はこれ神様のために考えてしたことだから、もう周りはね、どうと関係ないんだ、自分はこれをするんだ、と言って、ね、自分中心をね、貫く。それであるなら、ね、神様、例えば喜ばれると思います？神様、教会に対して一致っていうものを望んでおられるわけですよね。それであるならば、ね、いくら神様のためだと言っても、それがね、自分勝手なものであるならば、決して神様はそのことを受け入れられない。ね、神に捧げるための、そして働きであっても、ね、決して受け入れられないわけです。またもう一つ。ね、例えばこう自分だけが考えがね、違うがゆえに、ああ、わかった。じゃあね、他の人の考えに、まあ、合わせて、ね、働きを一緒にしよう。ね、こう考えることもできるわけです。でも、ね、確かにこう、はたから見てると、ああ、一緒にやってるな、ね、こう見えるわけです。でも、その心の中を、ね、見たとき、いやあ、本当はこんなことね、自分はしたくないんだけども、ね、その否定的な思いを持って、しているならば、神様、受け入れられると思います？その行為。ある意味、こう、いやいやしてるわけですよね。ひょっとして、こう、義務感でやっているかもしれない。神様、そういったものはね、決して、受け、ね、いられないわけです。だからね、言うのは、神に認められるものとして、ね、自分自身を捧げる必要があるんですよ。熟練した、ね、この言葉でありますが、別のね、箇所ではこんな風にこう使われています。第2コリントの10章の18節では、こんな風にね、こう記されています。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですって、同じ言葉がね、こう使われています。どの言葉か、こう推薦するっていうのが、この、熟練したっていうのでね、同じ言葉が使われているわけです。これ誰が受け入れられるのか、ね、主に推薦される人、ね、つまり主に認められる人、それが受け入れられるんだ、ね、自分で自分を推薦する人、それはね、こう受け入れられないんだ、自分勝手で行うものならば、決してそれはね、受け入れてくださらない。そのようにもね、教えられているわけです。また、ローマの14章の18節では、こんな風にもね、記されています。 このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのですって。こうやって認められる。それが先ほどの熟練した、ね、同じ言葉が使われています。つまり認められる人って、ね、どういう人なのか、神に喜ばれる人はどういう人なのか、キリストに仕える人であるんだって、ね、キリストに仕え、従う人であるって、そんな人が認められ、ね、神に喜ばれる。もしそうではなく、ね、本当に自分の思いだけでしてるならば決して認められないね、受け入れられることはないんだ。そのために私たちが神様に何かを捧げようとするとき、ね、自分を捧げようとするとき、皆さんご自身が本当に受け入れられる、つまり神に認められるものとして捧げられる必要があるんですよ。ね、いうわけです。そしてまた15節ね、第2テモテ、すなわち、ね、こんなに書かれているわけです。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、ね、自分を神に捧げなさい、ね、そのように勤め励みなさい。三つ目の、ね、神が望んでおられる、ね、捧げ方、捧げ物っていうものは、それはね、こう御言葉に忠実な働きを、ね、捧げるっていうことです。御言葉に忠実な働きを捧げることを神様は望んでおられるんだ、願っておられるんだ。そのような働きを、ね、受け入れてくださるんだ。まあ、御言葉に忠実、ね。言い換えるならば、神様に、ね、忠実な働き人を神様は受け入れてくださいますよって。ここで書かれている、恥じることのない働き人、ね、こんなにこう記されていますが、皆さんこれどんな働き人と思われます？ね、恥じることのない働き人ってこんなふうに、ね、記されているわけですけれども、ね、恥じない、つまり、何かこう人に自慢できるような働き人になりなさいとね、言っているのかどうか、ね、違います。また、ね、周囲の人から、わ、あの人ほんまにこう立派やなって言われるような働きをしなさいって言われているのか、そうでも、ね、ありません。またこう人に見られて、ね、何かこう恥ずかしくなるような、そんなね、小さな働きをね、する必要はないですよ、なんて言ってることを言っているか、というと、そうでも、ね、ありません。ここで言わんとしていることは、本当にそのどんな働きであったとしても、その働きを本当に心から忠実に、ね、行いましたかということを問われて、ね、いるわけです。心から喜んでその働きっていうもの、神様が与えてくださった働きっていうものをしていますか？そうするならば、それがどんなね、小さな働きであったとしても、神様はね、受け入れてくださいますよ。そのことをね、言わんとしているわけです。確かに、教会にあって、ね、いろいろな働きがあるわけです。ね、確かに同じ働きもありますが、すべての人がね、同じ働きをするわけでは、ね、ないわけです。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ね、第一コリントの12章の7節でパウロはそんな風にね、言うわけです。つまり、本当に神を愛する者がクリスチャンであるならば、神様が、ね、その賜物っていうものを与えてくださっていますよって。それも、ね、おのおのにね、それぞれ違った賜物っていうものを神様が与えてくださっています。それ何のためか、その賜物を用いて神のために働くためですよって。で、その賜物を用いて本当に忠実に働いていますかって。そうするとき神様がその働きを受け入れてくださるんだって。ちょっとマタイの25章をちょっ と開けていただけますか。タラントのね、有名な例えがあるわけです。主人にね、こう三人のしもべが、いました。そしてその主人は、ね、三人のしもべの、能力に応じて、ね、一人には五タラント、一人には二タラント、一人には一タラントを、授けて、そしてその主人はね、旅に出て行った、ね、そのようにこう記しているわけです。その能力に応じて、つまりね、その人に合ったものを託して、旅に出て行った。何のために、そのタラントを託したのか、ね、渡したのか、それはそれを用いて、ね、働きをなすために、主人は一人一人に、ね、それも能力に合った分を、ね、授けられた、ね、与えたわけです。そして、ね、その主人が、帰ってきて、彼らとね、生産をしたわけです。忠実にね、働きをしていたかどうかっていうものがね、こう、表される時だったわけです。20節、言いますと、5タラント預かった者が主人の前に来てね、こう言ったわけです。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。私は、さらに5タラント、儲けました。それに対して主人は何と言ったか、ね、こうよくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ね、これ何を喜ぼうってしてるか。ごたらんとね、儲けたんか、そりゃすごいな、ね。そのことを言ってるわけじゃないわけですよね。忠実に授けたものを用いて働いた。ね、そのことを褒めてね、いるわけです。またこう、二タラント授けたものも、ね、その主人のところに来てこう言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに、二タラント儲けました。それに対して、主人の答えは、なんて言ってます？ちょっと見比べて、ね、皆さん自身でちょっと聖書見比べてみてくださいね。21節と23節。またね、25章のね、21節と23節、主人の答えが書いてるわけです。ね、同じように、その、しもべをね、褒めているわけですよね。5タラント儲けたものをね、5タラント、ね、たくさん儲けたからより褒めようってわけじゃないわけです。ね、少なかったからあんまりね、その少なかったものを褒めなかったか、そうじゃないわけです。つまり、どれだけね、本当に預けられたものを忠実に用いられたか、そのことを、主人は、ね、褒めたわけです。またそれをね、主人は受け入れられ、受け入れた、ね、わけです。では、1タラント預かったもの、ね、どうであったか、1タラント預けたもの。25節、私は怖くなって出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞこれがあなたのものです。この一覧と預かったものはどうしたか、ね、預かったものを全く用いようとしなかったわけですよね。それに対して主人はね、こういうわけです。27節。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼らから取り上げ、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。つまり神に対して、ね、忠実でなければ決して受けられる、ね、ことはないんだ。確かに持っているものをそのままね、持ち出して捧げて出したかもしれない。でもそれは神様は受け取って、ね、くださらないんだって、あんたに、ね、取り上げられるんだって。皆さんはどうでしょう。働きということを考えるとき、本当にね、捧げられているものを忠実に、ね、どんな小さなことであったとしても、これを神のためになす、そんな思いを持ってなされています。 働きね、いろいろなものがあるわけです。ね、目立つ働きから、ね、本当にこう、人が、ね、気づかないような小さな働きまで。でも、ね、その大きな働きをしたから神様は大きく褒めたたえてくれるか、そうじゃないわけです。ね、あまり目立たないものであるから、神様はそのものを褒めないかというとそうじゃないわけです。どんな働きだったとしても、本当にそれを忠実に心からするならば、同じように、神様はその働きを受け入れてくださるんで、それが神様で、ね、あられるわけです。ちょっと手も手の方に、ね、ちょっと戻って、いただきますと、それ同じね、この第二手も手の二章の20節21節を見ていただきますと、こんな風に、ね、記されています。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。こんな風に記されているわけです。つまり、ね、皆さん自身が、それはいろいろな器があるわけです。それは皆さんいろいろな、ね、賜物が与えられているわけです。神を愛する者、クリスチャンであるならば。でもそれを本当に忠実に、ね、神のために用いようとするとき、それはどんなことであったとしても、ね、尊い働きとなるんですよ。つまり神様が用いてくださいますよ。神様が受け入れてくださいますよって。同じ文の中にね、記されて、いるわけです。これね、神にね、忠実な働き。じゃあその忠実さっていうものを何に基盤があるのか。ね、それは、御言葉に、ね、基盤があるわけです。それゆえだから、ね、ここに書かれているわけです。真理の御言葉を、ね、まっすぐに解き明かすって、こんなふうにね、記されています。真理の御言葉をまっすぐに解き明かす。確かに当時、ね、冒頭にも言いました通り、たくさんのこの手の手のいたエペソには、偽りの教師っていうたちがね、いたわけです。その中にあって、ね、手の手の働きは、ね、教会のリーダーとして、その偽りの教師の言葉に、ね、惑わされずに、正しく、教会の指導者として、御言葉を、ね、確かにこう語る。ことでね、あったわけです。だから、パウロはね、言うわけです。しっかりと御言葉をね、解き明かして、そしてそんな働き人として自分を捧げなさい。ね、確かに、これ直接的には、ね、手も手に語られているものであるわけですけれども、しかし、ね、私たちも、ね、同様に、本当に神を愛するものであるならば、このようにね、あるべきであるわけです。ここで書かれている、こう、真理の御言葉、ね、こう書かれていますが、真理の御言葉。エペソの1章の13や、ね、コロサイの1の5ではね、そのような箇所では、こう福音とね、関係づけて、この真理の御言葉、真理の言葉というふうにね、記されているわけです。福音、つまり、人に救いを、ね、与えるもので、ね、あるわけです。ただ、それだけではなく、ね、真理であるがゆえに、それは嘘、ね、偽りのない、本当に真実な、ね、神の言葉、人に救いを与え、そして、ね、人を本当に神に導く人にとって必要な、その御言葉を、しっかりと解き明かすものでありなさいって、ね、いうわけです。ここでこうまっすぐに解き明かすっていうね、こう言葉が使われていますけれども、これは新約聖書ではね、ここだけしか出てこないね、言葉であります。でも他のね、この意味合いとしてね、こんなこう意味が、あります。こうまっすぐに切る。またこう規則に従って正しく切る、ね、そんなこう意味があるわけです。それとこうまっすぐに解き明かす、 というと、ね、何かこうどう関連するのかなとね、こう思うかもしれません。宗教改革者のね、カルヴァンは、ここね、こんな風な風にして、話をね、こう例えていました。それはね、父親が、ね、息子たちに必要な食料を、ね、配るようなものである。本当に必要、ね、父親であるならば、その息子たち、ね、子供たちの必要なものを知ってるわけですよね。必要な食事であるのは、それを正しく分けて、ね、配り与える、ね、ような、そんな父親のようなね、ものであるんだって。それはこの持つ言葉のね、意味であるんだって。つまり本当に正しく、この御言葉っていうものをしっかりとね、周りの人たちに分け、ね、与える、ね、教える。そのためには、まず自分自身がしっかりとね、この御言葉っていうものを知っておく必要っていうものもね、あるわけです。そして本当に皆さんが、まっすぐに解き明かして、ね、いるならば、それは、ね、こんな人でもあるんだっていうものを見ることができます。こう旧約聖書の、ね、ギリシャ語訳では、2箇所、この解き明かすね、まっすぐに解き明かすっていう言葉が、使われて、います。一つは、箴言の3章6節。箴言の3章6節。そこではこんな風にね、使われています。あなたの行くところをどこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。これ、まっすぐにされるという言葉が、先ほどのこう、時はまっすぐに解き明かすとね、いう言葉であります。またもう一箇所、箴言の11章の5節では、こんな風にも、ね、記されています。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって、倒れる。これ、平らにされる。で、その言葉が、まっすぐに解き明かすっていうね、言葉でして使われているわけです。つまり本当に、その人の歩みっていうものはどうなのか、道がまっすぐにされる、つまり本当にね、神に喜ばれる歩みをね、まさしくしているものである。ね、正しさによって平らにされる。つまりね、本当に揺らぐことなく、神の道をしっかりとね、歩むことができる人なんですよ。そのようなものでね、ありなさい。そのようなものとして、神様のために忠実に、ね、働きなさい。そのようにね、教えられているわけです。御言葉に忠実に、忠実であって、ね、神様に対して忠実な働き人であるならば、決して、ね、恥じることのないものであるんだって。そして何よりもそれは神様が望んでおられ、ね、神様が受け入れられることであるんですよっていうわけです。最後に今、ね、三つのことを見てきたわけですけれども、で皆さん、神様が望んでおられる捧げ物っていうものをしてこられました？なされていました？皆さんの捧げたものを本当に神様喜んで受け入れてくださったってその確信を持つことができます？そのために、ね、私たちがなすべきこと、ね、3つ、ね、見たわけです。神様、私たちが捧げるものを、ね、神様に喜ばれる受け入れのものとして受け入れてくださるために、受け入れてもらえるために、まず自分自身をね、捧げるんだって。つまり日々本当にね、神様をいつもどんな時もね、崇めて神の御前にあって歩む歩みをする。そうするとき、皆さんがなされる捧げ物っていうのは神様が受け入れてくださいますよって。そしてね、神に認められるものとして捧げる必要があるんですよ。ね、クリスチャンであるから何をしたらいいのか、そうじゃなかったわけですよね。つまり自分勝手なものは決して神様は受け入れてくださらない。それをね、見たわけです。そしてまた、三つ目。本当に神様に対して忠実に働くならば、 働きなして神様にそれを捧げるならば、神様はそれらを受け入れてくださるんですよ。それらを神様は望んでおられますよって。そうするとき、ね、皆さんの捧げるものが神様が、ね、本当にね、頑張った、ね、その捧げるものを受け取ってあげようって言って、ね、受け取ってくださるわけです。じゃあ、あとは皆さんがどうするか。本当に神様に受け入れられるものとして捧げるかどうか。ね、それは皆さんお一人お一人がしっかりと毎日の中で、ね、実践して、成してね、いくことであるわけです。ぜひ、ね、本当にそのようなものとして、また新しい一週間、ね、皆さんご自身を本当に神様に捧げて歩んでね、いただければと思います。最後にね、お祈りをいたします。神様、あなたは、こんな取るに足らないものの、捧げ物も受け入れてくださる、そんな神であられます。しかし、すべてを受け入れられるわけではありません。私たち神様を本当に心から愛するものとして、神に受け入れられる、捧げるものをすることを本当に心から望むものであります。どうぞここにおられる、お一人お一人が、本当に今から、そのようなものとして、あなたに受け入れられるものを、どうぞ捧げるものとして、変えられますように、あなたがお導きください。また、そのような捧げ物を、本当に神様が心から受け入れてくださることを感謝して、この祈りをイエス・キリストの名前を通して、お祈りいたします。アーメン。